おはようございます。
おはようございます。
聞こえますか？はい。まだマイク入ってないですね。はい、普段私声大きいんですけども、説教になると声が小さくなると言われてるんですけども、もうちょっと自信を持って大きな声を出して、説教したいと思います。ですね、礼拝が始まって、今日で3回目ですか。で、以前からオンライン礼拝をしてるんですけども、礼拝が始まってもですね、来れない人のためにオンライン礼拝をしようということになりまして、それで前はここにパソコンを置いて、司会、私の顔が大きく映ってたんですね。で、あんまりずっと1時間も流してたら皆さん疲れるから、後ろに持っていこうということで、後ろにノートパソコンを置いてですね、後ろから、こっちを映すっていうか、その画面がオンラインの方たちの見てる画面ですね。で、あと今度は後ろに持っていきましたら声がですね、ちょっと入りにくくなるということで、今度声が入るようにセッティングをしました。ところがこのいつも使ってるマイクとのですね、こう関連性があって、今ちょっとその辺がスムーズにいってませんので、声が出ないっていうところです。で、どうしたいんでしょうか、
ということで、すいません、マイク同じようにしないとちょっと中継で声が入る。
ああ、そうですか。ここに持ってこないとですね、オンライン礼拝してる方が聞こえない、まあ画面はいいんですけども、聞こえないということので、ここに持って、いただきました。はい、まあ進めていきたいと思いますが、すいません、今日はこういうなんか、慌ただしっていうか、ちょっと周りがですね、気になるところなんですけども、礼拝を、進めていきたいと思います。一言祈ります。天のお父様、大いなる御名をあがめます。一週間を守ってくださって、特に私たちは今コロナ禍の中にあって、本当に気をつけておりますけれども、守ってくださって、こうして日曜日の朝を迎え、愛する兄弟姉妹たちと共に集って礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。主がどうぞ真ん中にいてくださって、私たちの礼拝を受け入れ、祝福してください。オンラインで参加されている兄弟姉妹、オンラインにも参加できない兄弟姉妹、コロナで長く休んでいる兄弟姉妹たちを特に覚えてくださって、その信仰を強め、健康を支え、この一週間もあなたが共にいてくださいますように心からお願いをいたします。神様、全国で世界で、あなたの教会が、あなたの教会で礼拝が持たれております。もっと厳しい状況の中にある多くの教会があることを覚えます。そこに集う愛する兄弟姉妹たちの信仰を神様が強めてくださり、支えてくださって、本当にこのコロナが収束した暁には、みんなで揃って神様待ち望んでいるその礼拝を捧げることができるようにしてください。今からのひとときを御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。コロナでいろんな影響があります。まあ、この礼拝においてもですね、礼拝が守れないという影響もありますが、こうして守られておりますけれども、それでも大きな声で賛美ができないというのは寂しいですし、また主の祈りも小さな声で祈ってくださいということでしたけれども、主の祈りも今までのようにですね、大きな声でお祈りすることができません。3密を避けなければならないということで、 窓も開けてますし、皆さんマスクもしていただいていますが、ちょっと距離をですね、取っていただけたらと思います。私はそこに座りながらこういう状況を見ながら、全然状況は違いますけれども、昔ですね、隠れキリシタンの時代がありましたよね。みんな隠れてですね、集会守っていた、大きな声出したらダメだよとかですね、歌も歌えなかったし、オラショも小さな声で祈ってたんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、なんかそんな時代のことをですね、ちょっと思い出しました。全然違うんですけれども、でもちょっとね、同じようなところがあるんじゃないのかなっていうふうに思ったところです。さて、メッセージに入りたいと思います。先週その前の日曜日、私がどの話をしたか皆さん覚えているでしょうか。詩編の42編を開きました。神様を待ち望みなさい、礼拝への渇きというものが私たちにはあるんだ、神様を待ち望みなさい、ね、そのところを学びました。で、今日は詩編の95編を開きました。ここには礼拝への渇きということではなくて、礼拝への招きが書かれてあります。さあ主に向かって感謝を持って御前に進みなさい、来たれという、そういう言葉が書かれてますよね。礼拝へと招いている歌です。そしてこの詩編の95編から100編までは礼拝を詩編と呼ばれているところで、よく招きの言葉としてこの箇所が用いられることがしばしばであります。礼拝の招き、そしてそれはですね、私たちがどのような礼拝を捧げるべきかということとつながっています。で、今日私たちはそして毎週礼拝を、またね、再び始めることができて感謝していますし、礼拝をこのようにして捧げて守っておりますけれども、どのように礼拝を捧げたらいいのか、ね、教えています。で、今日与えた時間の中で、お話をしたいと思いますが、今日の箇所から教える3つのことがあります。私たちがどのような礼拝を捧げるべきかという点について教えられることです。もう当たり前でありますけど、まず第一に、それは賛美と感謝を捧げる礼拝でなければならないということですね。一節二節、さあ主に向かって喜び歌おう、私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に叫ぼうと元気よく私たちに語りかけています。賛美とは主に向かって歌うことですね。誰に捧げるか言うまでもありません。神に、主に向かって歌うことであります。主に喜びの歌を捧げる、主に感謝の歌を捧げる、それがここに書かれています。そして3節から4節を読んでいきますと、そこに本当はなぜならという言葉が入るのでありますけれども、私たちが神様を賛美する理由がまとめられています。なぜ私たちが賛美をするのか、主に喜びの賛美をするのでしょうか。そこを読みますと、誠に主は大いなる方、小さい神ではありません、大いなる、私たちが思う以上に想像を絶するところの大いなる神、全ての神々に勝って大いなる王である、王の王である、
地の深みは御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。神は主、海は主のもの、主がそれを作られた、陸地も御手が形作ったとあります。地の深み、人間の及ばないところです。今地の深みのところまでどんどんどんどん研究というかが進んでおりますけれども、でもまだたどり着いてない深みがたくさんあります。山の頂、人間は高い山を征服しようということで、そういう人たちがたくさんいますけど、まだたどり着けない山があるんです。主のものである。神様が山を作られ、海を作られ、陸地を作られ、主のものである。これがここに神様がどういうお方であるかということを述べていますよね。私たちが主なる神様を礼拝するときに、私たちは神様がどのようなお方であるかを知らなければなりません。神が偉大なお方であることを私たちは知ってこそ、その栄光を神にお返しする、賛美が生まれ、その恵みを覚えて感謝を表すことができるのではないでしょうか。あなたの信じている神様は大いなる方でしょうか、小さいお方でしょうか。あなたが知っている、信じているその神様はどんな神様でしょうか。大いなるお方、あなたは小さくしておりませんか。ですから賛美も感謝もそれに合っていませんか。大いなる神であるということが本当に分かるときに、私たちは賛美をせざる得ません。ヘブル人への手紙の13章の15節にこのような言葉があります。私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。キリストを通して賛美の生贄を、皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。礼拝において神様を褒めたたえる、感謝をする、もちろん私たちはそのことを知っています。でももう一度、今日私の賛美はどうだろうかということを問い直してほしいと思います。ただ先ほど言いましたように、心からですね、大きな声を出して喜びの賛美、感謝の賛美ができないのが大変残念であります。いつ来るでしょうか。皆さんと一緒に前のように賛美のできる、心から賛美のできる日がいつ来るでしょうかね。それを、待ち望みたいと思います。二つ目に行きましょう。二つ目は、礼拝において私たちがどのような礼拝を捧げるべきか、またどういう態度を持つべきか。二つ目は、ひれ伏しひざまずくことだ。6節に、来たれひれ伏し膝をかがめよう、私たちを作られた方主の御前にひざまずこうと書かれてあります。ひれ伏す、膝をかがめる、作られた方主の御前にひざまずこう。私たちは神様が偉大なお方であるということが分かり、自分が 小さな存在であるということが分かってくるときに、主の前にひれ伏しひざまずくということが生まれてくるのではないでしょうか。私たちは神様と自分を逆にしなければなりません。神様を小さくして自分を大きくじゃなくて、神様が大きくて自分は小さい存在なんだっていう、この逆転と言いましょうか、そこに私たちは立たなければならないのではないでしょうか。旧約聖書にヨブという人がいました。家族を失い、健康を失い、財産を全て失い、大きな苦難の中に置かれた人です。彼は自分は正しい人間なんだ、どうして正しい私がこんな苦しみに遭わないといけないのかと悩み苦しみます。で、神様にどうしてですか、なぜですかと訴え叫びました。ある時には神様よりも自分を高くしてしまうところもありました。自分が何者かのように振る舞ったこともありました。そしてどんどんどんどん自分を見失っていきました。私って一体何なんだろうか。ところが皆さん、ヨブ記の最後の章を開いていきますと、ある転機が起こりました。最後において彼は神様の偉大さを知って、自分の無力さ、自分の無知、知らないことがいっぱいある、自分は力がない人間なんだということを悟り、神様の前にぬかずいた。神様を礼拝している箇所があります。そこ読みますね。ヨブ記の42章の5節と6節、彼はこの言いました。私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています、塵と灰の中でと歌っています。彼はそのように変えられていきました。主の前にひざまずく、ひれ伏す、それが私たちが礼拝を捧げるもののまた姿勢であります。プロテスタントとカトリック教会というのがあります。カトリック教会の悪いところもいっぱいあります。受け入れられない、私たちプロテスタント側からはですね、受け入れられないこともいっぱいあります。でも学ぶこともいっぱいあります。おっしゃることもいっぱいあります。私は礼拝においておっしゃることいくつかあります。それはひざまずくっていう姿勢を持っているからです。そして静かに頭を垂れる、御堂に入ればそこに主がおられるということを覚えていらっしゃるのでしょうか。まあそれいろんな考え方あるでしょう。でも静まる、そしてそこにぬかずく、ひれ伏す、そういう姿勢というものを持っていると思うんです。私はそういうところを学ばないといけないんじゃないのかなって思うことがあります。いかがでしょうか。ひれ伏す、ひざまずく、そのような謙虚さ、そういうものを私たちは忘れてはならないと思います。さて3番目にいきましょう。3番目は聞き従うということです。 礼拝において神の御言葉が語られます。説教は神の御言葉を語らなければならないのであります。この世の時事とか、あるいは何かの思想や哲学や、またその人の考え方とか証とか体験だとかを語る場ではありません。神の御言葉を語るところであります。その神の言葉に対して私たちはどう対応するか、聞いて拒むのではなくて受け入れて従う、そのような応答が絶えず私たちに求められているということです。7節から8節のところに、少しこの後半はガラッとですね、流れが変わってますよね。ここは警告です。イスラエルの民たちのことから警告があります。あなた、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。メリバデのように、アラノのマサデの日のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した、私の技を見ていたのに、40年の間私はその世代を退け、そして言った、彼らは心の迷った民だ、彼らは私の道を知らない、そのため私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れない。この後半は何を書いているでしょうか。イスラエルの民がエジプトから脱出したことをご存知ですね。あの航海を渡ってモーセに率いられたイスラエルの民がエジプトを出て、そして追われる立場でしたけれども、神様は航海を真っ二つに分けて、乾いた土地を彼らは通って神様の救いに預かりました。そして彼らはそれから40年間というアラノの生活を送らなければなりませんでした。あるアラノの地において水がなくて、みんなは喉が渇き、飲み水が欲しいと言ってモーセとアロンに文句を言い、そして彼らと争いをしたと書いてあります。エジプトが良かった、食べ物も水もあった、どうしてあなたたちは私たちをここに導いたのかと言って指導者に対して反抗しました。モーセは、神様どうしたらいいですか、この反抗している民たちをどうしたらいいですか。神様は、岩を命じなさい、岩に命じなさい、すると水がそこから出るよ、まあモーセはそのようにして岩に命じると水が出てきたという奇跡が書かれたり、あの時の出来事がここで言う、すいませんマイクが変わりまして、入ってますかね、はい、ここで言うあのマサっていうのは、神様を試みた場所っていうのでマサと付けられ、争ったということでメリバと付けられた。まあその後たびたびイスラエルの民たちは神の言葉を聞いたけれども聞かない、そして40年間アラノの生活へと送られ、そして約束の地カナンに入ることができなかった。あの皆さん、モーセも入れなかったんですよ。 もう一回ね、水が欲しい言うて文句言うところで、神様はですね、モーセに同じようにね、言いました。もうモーセはですね、怒ってですね、もうカッカッとなって自分の杖で岩を2回打ったって書いてある。神様はそう命令しなかったんです。そのことでモーセは約束の地に入れなかったと聖書に書いてあります。これ非常に厳しい処置ですよね。御言葉を聞いてもそれに聞き従わない、私たちの信仰はどこにあるでしょうか。信仰というのはキリストの言葉を聞くことから始まり、そして私たちが従って進んでいく。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなりしてはならない。過去ではなくて今日です。私たちは今日という日を迎えています。もう明日はありません。今日はあります。明日はまた次々でいきますけれども、今日という日非常に大事ですね。まず今日私たちは生きているんです。明日があればまた明日生きる。今日神様から示されたことを私たちは受け止めなければなりません。聞き従いなさい。それが礼拝における大きな私たちが応答していくところの部分ではないでしょうか。ヘブル人への手紙の3章の12節から14節のその前後に詩編のこの95編のところが引用されております。でこの安息を入れなかった、イスラエルのためには入れなかった、それを私たちキリスト者に適用しております。あなた方も心を固くなにしてはなりません。そういう警告がそこにあります。ちょっと読みますね。全部じゃなくて12節から14節のところを読みますと、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生きる神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も惑わされて固くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのですと、ヘブル人の手紙の13章12節から14節に書かれてあります。私たちの心はどんな心でしょうか。礼拝に出ている、神の前に出ている私たちの心はどんな心でしょうか。固くなな心でしょうか。聖書の中にね、石の心から肉の心へって、神の御霊は私たちを石の心から肉の心にする、肉っていうのは時々悪いんで使われるんですが、ここでは柔らかいっていうことですよね。柔らかい心にする。来週は聖霊の聖霊降臨日、ペンテコストでありますけれども、神の御霊は私たちの固い心、固くなな心、その心を柔らかく肉の心に変えてくださる方です。毎週の礼拝において神様の御霊は働いておられます。そしてあなたに語っておられます。どうかいつもその声に聞き、そして従って歩んでいただきたいと思います。私たちの礼拝は本当に賛美と感謝、 そして死の前にへりくだりぬかずくひれ伏すというこの姿勢、そしてまた聞いて従う、そのようなものとして、良き羊飼いはイエス様、良き羊飼いで、あなた方は羊だと言いました。まあ、良き羊飼い、羊のために命を捨てるんですけれども、私の声を聞いてついてくる、ね、そのヨハネの辞書のところでイエス様語りましたよね。私の声を知って羊は、私がついてこいって言ったらついてくる、そういうふうに書いているところがあります。皆さん、私たちはここに、私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊と書いた。羊は羊飼いの声を聞いてついていくのです。安全な道へと導かれていくのです。お祈りをいたしましょう。私たちの天のお父様、今日の礼拝を感謝いたします。詩篇の95編を通して、あなたは私たちを礼拝に招いていてくださることを知ることができました。礼拝に招かれている者として、私たちは本当に神様、あなたを賛美し、感謝の、喜びの感謝を表していきたく願っております。ますますそのような思いを私たちに与えてください。そしてあなたの前にぬかずき、ひれくだり、ひれ伏す、どうかそのような私たちとしてください。そして主よ、あなたの御声、御言葉を素直に聞き、受け入れ、従っていく、そのような思いを、信仰を私たちにどうか与えてください。神様、今日集えなかった愛する兄弟姉妹たちのうちに、同じ御言葉の恵みと祝福をお与えください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。